聖書朗読をいたします。今日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記第6章1節から8節までです。お読みいたします。さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の祝いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。今日はこの聖書箇所を通して人類救済計画その2、ノアの洪水というテーマでメッセージをいたします。先週から新しいシリーズが始まりました。人類救済計画という内容ですね。何回かかるか分かりませんが、前回はその1回目、創世記の3章から5章までを通して、アダムからノアまで、この10代の家系を扱いました。特に注目したのは、創世記3章15節に登場する女の子孫という言葉ですね。この女の子孫と呼ばれる人物は、やがて来られるメシア、救い主を指します。そしてその方はサタンの頭を踏み砕いてくださる方なんだという聖書の結論がすでに創世記の3章15節に書かれていたということについて私たちは学びました。この神様の宣言を誰が聞いたか。アダムが聞いた、エヴァが聞いた。しかしもう一人、サタンが聞いたんですね。この宣言を聞いて恐れおののいたことでしょう。何としてでもこの女の子孫の出現を食い止めなければならない、阻止しなければならないとサタンは考えたわけですね。その後アダムとエヴァはエデンの園から追い出され、そこでエヴァは妊娠し出産する。最初の子供はカイン、2番目の子供はアベル。そしてその後の様子を見ると、女の子孫はやがてどちらの家系から生まれるのかといえば、アベルの家系からであるということは読者にとって明らかですね。サタンにとっても明らかだったんでしょう。ですから女の子孫の出現を阻止するためには、アベルを亡き者にするのが良いと彼は考えた。ちょうどカインの心の中にもアベルに対する嫉妬、そこから生まれた憎しみがあるのを見て、カインを誘惑したわけですね。そしてここに最初の人類の死、それは兄弟同士の殺人事件であるということを見ました。さあ女の子孫はどこから生まれるのか。このアダムとエヴァを通してもう一人男の子が与えられる。その名をセツ、土台と名付けました。これからの神の人類救済計画がなされる土台となる人物であるとエヴァは考えたのではないでしょうか。そしてこのアダムから始まり、セツ系の10代目がノアである。 そこまで前回扱いました。サタンのさまざまな企みがありながらも、それに微動だにせず、神の人類救済計画は着々と前進していったということについて学びました。さあ、このノアの時代というのはどういう時代だったんでしょうか。その時代背景をまず最初に確認したいと思いますが、創世記の6章の5節から見たいと思います。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと書かれています。これがノアの時代の状況ですね。人の悪が増大し、その心に計ることがいつも悪いことだけ、本当に悲しい状況だなと思いますけれども、そしてその次の6節に驚くべき言葉が書かれています。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたと書かれていますね。神様が悔やむ、神様が後悔するってことがあるんだろうか。不思議な言葉ですね。神様が頭を抱えて、ああこんなはずじゃなかった、こんなことしなきゃよかったっていうふうに後悔することってあるのでしょうか。これは明らかに擬人法ですね。つまり神を人間に例えて語っている表現であります。このあと神様はノアとその家族8人以外の全人類を滅ぼします。それは人間の目から見たら、神が人間を作ったことを後悔しているかのように見える出来事であったかもしれない。しかし神様を人間と同じように考えてはいけません。神は全知全能のお方、全知ですね、全てを知ってるんですね。将来もまるで現在のことのように把握しておられるお方、こうなることもご存知でいらっしゃったお方ですから、私たち人間が後悔するのと同じものではないということがわかります。それが証拠に第一サムエル記の15章29節にこういう言葉が書かれています。この方は人間ではないので悔いることがない。神様は悔いることがない、じゃあどうして地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたと書かれているのか、それは神様の悲しみの大きさを表現した言葉ではないかと思います。7節までいきますと、そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう、人をはじめ私は家畜や這うもの、空の鳥に至るまでこれらを作ったことを残念に思うからだ。つまり人だけではない、家畜も這うものも空の鳥も、つまり水の中では生きられないものを全て消し去る、もう一度やり直すと神様はお決めになった。神様がそうするとお決めになるほどにノアの時代というのは悪い時代であったということですね。しかし悪いといえば今もかなり悪いんじゃないでしょうか。また過去の歴史を見ますと本当に悪い時代っていうのは何度もありました。その度ごとに神様はリセットリセットを繰り返したのかというとそうではない。今私たちが見えているところだけでもひどい世の中だなと思うのであるならば、影に隠れた暗闇の中でなされていることすべてもし見えたとすれば、そして神様は見ておられるんですが、なんと今も罪深い世の中かと思います。しかし神様はこれ以降、ノアの洪水以降、どの時代においてもあの時のような裁きは下していないんですね。そう考えますとノアの時代の悪さというのは私たちが考えるものとは別次元の悪さだということがわかります。これがこの6章を読み解くための鍵ですね。 そのような目で一節から見たいと思います。6章1節。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした、と書かれています。さあ、ここに不思議な表現、神の子らという表現が出てきます。この神の子らとは誰であるのかっていうことについて、その解釈をめぐって長い間神学的な議論が続けられてきました。しかし旧約聖書はですね、すべてユダヤ人によって書かれた本ですね。しかもヘブライ語で書かれている本でありますから、この神の子らと訳されている者たちが一体誰を指すのかということについては、ユダヤ人、特にユダヤ人でイエス・キリストを信じている方々に問うのが一番いいわけですね。日本文学に関して質問があれば日本人の学者に聞くのが一番いいのと同じです。ここに神の子らと訳されている言葉はヘブライ語でベネイ・ハ・エロヒム、ベネイ、これ子たちですね、ハ・エロヒム、エロヒムは神、この言葉なんですが、このベネイ・ハ・エロヒムという言葉が旧約聖書の中に出てきた時には例外なく同じ意味を持っています。それは何を指すかっていうと、天使を指す言葉なんです。このベネイハエロヒムは天使を指す。じゃあ他の用例を見てみましょう。ヨブ記の1章6節、ある日神の子らベネイハエロヒムが主の前に来て立った時、すなわち天使が神の前に集合した時にサタンも来てその中にいた。ヨブ記の2章1節、同じですね。ある日のこと、神の子らベネイハエロヒムが主の前に来て立った時、サタンも一緒に来て主の前に立った。もう一つ、ヨブ記の38章7節。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。ここも神の子たち、ベネイハエロヒム。これは天使たちを指す言葉です。しかし、この神の子らという言葉が天使を指すとなると、人の娘たちを妻としたという内容があまりに信じがたいことなので、なんとか他の解釈はないかということで、そういう解釈を模索した。その結果、長い間この神の子らとは節系のノアを生み出したですね、節系の男たちで、人の娘というのはカイン系の女性たちというふうに解釈されてきたんです。まあ、今日的に言えば信者と未信者の結婚というふうに解釈されてきた。しかし、そういうことはこの時のみならず、いつの時代にもあったんですよ。そういうことがあるたんびに神様が洪水を起こすかっていうと、そうではない。ですから、旧約聖書の他の要領通りに考えると、この神の子らは天使である。しかし、聖書をよくご存知の方はそこに疑問が発生しますね。それは何かっていうと、天使って結婚するのかっていう話です。マタイの22章の30節、ここでサドカイ派の者たちがイエス・キリストに復活について難問を投げかけるんですね。その時にイエス・キリストがお答えになる時にこうおっしゃったんです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。つまり、私たちがやがて復活の体が与えられた時には結婚というものはないんだっていうことについてイエス様は語られたんだけども、それは天の御使いたちが結婚しないのと同じだっていうふうにイエス様はおっしゃった。ほら、イエス様だって天使は結婚しないって言ってるじゃないかと思いますね。ただし、ここでイエス様がおっしゃっている天使とは良い天使であります。 実は良い天使と悪い天使がいるんだということを私たちは知らなければならない。ご存知でしょうか。サタンっていうのはもともと天使、その天使の中でもトップにいたんですけども、このサタンが神様に対して謀反を起こした時に自分一人で反逆したのではなくて、天使たちにですね誘いをかけたんですね。今まで自分の部下だったから、お前たちもついてこいっていうふうに言った時に、全天使の3分の1がサタンに付き従ったんです。元天使ですが、こういうのを堕落した天使で短縮して堕天使っていうんですね。この堕天使が悪霊なんです。もう一度整理しますね。サタン、または日本語で悪魔、これは一人だけです。これは天使のトップだったものが神に反逆してサタンになった。そしてたくさんの天使の中の3分の1がサタンに付き従って堕天使となり、それが今悪霊として働いている。だから先ほど出てきた神の子らというのは、天使は天使でも堕落した天使であるということがわかります。4節、その神の子ら、堕落した天使が人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、まあ、これが出てくるんで余計にそんなことありえないっていうふうに考えちゃうわけですね。堕天使と人の娘たちとの間に子供ができた。その子供のことをネフィリムというふうに呼んでいるわけです。堕天使と人間の女性との間に生まれた子供ってどんなのかな、全く想像がつかないですね。これは人間とは呼べない不思議な存在なんです。先週も70人訳聖書についてお話ししました。覚えてますか。旧約聖書はヘブル語で書かれました。しかし紀元前3世紀ぐらいからですね、当時の公用語であったギリシャ語に旧約聖書を翻訳する必要があった。70人の学者を集めてその翻訳を行ったということで70人訳聖書と言われるんですが、その70人訳聖書でこのネフィリムっていうのをギゲンテスと訳したんですね。ギゲンテス、このギリシャ語は後の英語のジャイアントの語源となった。そのことからいつの間にか巨人というですねイメージがくっついたんですね。だからネフィリムって巨人なんだろうっていうふうなイメージがくっついたんだけれども、必ずしも巨大という意味ではない、超人的存在であったんでしょうね。じゃあ悪霊どもはなぜこんなことをしたのか、もっと言えばサタンはなぜ悪霊どもにそうするように命じたのか、先週のカインを誘惑したのと同じです。女の子孫が誕生しなくなるようにするにはどうしたらいいか、それはこのネフィリムがどんどん増えていって、そしてその女の子孫と呼ばれるものが誕生できなくなればいい、まあこうサタンは考えたわけですね。それが神様にとって許しがたい罪であったわけであります。ですからこの後ネフィリムは洪水によって全員滅びますね。ですからそれ以降の世代の人たちはネフィリムって見たことがない。じゃあどうやって知るのかって言ったら、唯一このネフィリムを見たことのある人でノアの洪水以降も生きてた人といったら、ノアと奥さんと3人の息子と3人の奥さん、この8人しかいないわけだ。この彼らによって実は前の世界にはこういうものがいたんですよっていうことが伝えられ、それが人から人へと伝えられて、ネフィリムっていうものが昔はいたんだというエピソードといいましょうかね、記憶が残ったんだろうなと思います。それがどんどん歪んだ情報となっていって、ギリシャ神話なんかでは半神半獣、半分神で半分獣とかですね、半人半獣、半分人間で半分獣とかですね、あんなものがたくさん出てきますね。なんでギリシャ神話ってこんなものたくさん出てくるのかなと思ったら、あれはもしかすると昔ネフィリムっていうのがいた、その情報が伝えられる中でどんどん歪んでああいうイメージができたのかもしれません。 ユダヤ人の中にもこの言い伝えが残ったみたいですね。それが証拠に民数記の13章にネフィリムって言葉が出てくるんです。さあ、民数記13章といえばエジプトを脱出したイスラエルの民、シナイ山の麓で1年間訓練を受け、そしてカデシュバルネアというところまで行って、さあそこから一山越えたらカナンの地というところで、モーセは12人の偵察隊をカナンの地に派遣する、40日かけて偵察してきた者たちが帰ってくる、この12人のうちの2人が正しい神様の御心にかなった報告をする、それはヨシュアとカレブ。しかし残りの10人は、いや恐ろしい地だった、あんなとこ行ったら我々はひとたまりもない、絶対行けないというふうに否定的なレポートを流すことによって民の士気をくじいたんですね。その時に彼らが言った言葉がこれです。そこで私たちはネフィリム人、ネフィリム人のアナク人を見た、私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろうということで、もう存在していないネフィリム人がカナンの地にはいるんだぞと、そして彼らから見たら我々はイナゴみたいだ、そんな風に見えるほどに彼らは巨大だった、まあ、人間がイナゴのように見えるってことはウルトラマンぐらいの大きさだったんでしょうかね。もちろんそんなものがカナンの地に存在するわけがない、これは民の士気をくじくための否定的なレポートとして用いただけの話であって、でも少なくともユダヤ人の中にこのネフィリムっていう概念が巨人という形で残っていたということは、ここから伺い知ることができるわけですね。悪霊はいつの時代もサタンの命令のもとに神の計画を妨げようとしています。しかし神様にとって今回のこの出来事は絶対に許されないことなんですね。ですから今回この人の娘と結婚したというような罪を犯した悪霊は別の悪霊とは別扱い、他の悪霊とは別扱いのことを神様はなさったんです。さあ、ここからちょっと専門的な話になりますが、5分ほど耐えていただきたいと思いますけれども、この打天使たちはですね、今どこにいるのか、今その辺でうようよしてません。もう出られないところにいられちゃった。その出られない場所のことをですね、ギリシャ語でタータラスって言うんですが、それが日本語の聖書に翻訳されると新改訳では暗闇の穴と訳してますね。まあ、暗闇の穴っていうと普通の言葉なんですが、実はこれ普通の言葉っていうよりも固有名詞なんです。タータラスっていう固有名詞なんですが、それが出てくるのが第2ペテロの2章4節ですね。神は罪を犯した御使いたち、これは出てきた罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴、この暗闇の穴がタータラスの中に閉じ込めてしまわれました。でも罪を犯した天使たちっていくらでもいるわけだから、どの天使だろうと思ったら5節を見ると、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされましたと書かれているので、あの洪水の時のあの文脈の中で罪を犯した御使いたちと言っているわけだから、あの人間の女性たちと結婚した打天使のことを指しているんだなっていうことが分かり、彼らが今入れられている場所は日本語では暗闇の穴と訳されているけども、タータラスというところであって、それは二度と出られないところ。まあ出られた時にはそのまま燃える火の池に投げ込まれる、そういう場所なんです。ところが悪霊が投げ込まれるもう一つの場所があるんですね。その場所のことをギリシャ語でアブソスって言います。英語ではアビスって言いますけども、このアブソスを日本語に訳すときに底知れぬところっていうふうに訳したんですが、その言葉を使っているのがルカの8章31節。覚えてますか？イエス様がゲラサ人の地に行って墓場に住み着いていた一人の男から悪霊を追い出してあげる、その悪霊に対してお前の名は何かって聞いたらレギオン、 つまり多数だということで、その悪霊どもがイエス様に懇願するんですね。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。底知れぬところっていうのはアブソスなんですね。だからイエス・キリストが命じたら悪霊どももそこに行かなければならないと分かっていて、それを恐れて豚に乗り移らせてくださいというふうに懇願し、イエス様がそれを許可したから豚に乗り移ったんだけども、その豚は溺死してしまったから、じゃあその後あの悪霊はどうなったのかなと思いますが、まあおそらくアブソスに入れられたのでしょう。でこのアブソスっていうところは先ほどのタータラスとはまた別なんです。ここも閉じ込められる場所ではあるんだけども、やがてそこから出てくるという時があるんですね。そのことについて書かれているのが黙示録の9章1節にも出てきます、2節にも出てきます。2節を読みます。その星が底知れぬ穴、出てきたアブソスですね、を開くと穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。この底知れぬ穴を開いたら煙が出てきた。その煙の中に悪霊が出てきたっていうんです。この黙示録の9章というのは大観難時代における出来事を描写しているんだけれども、つまりこの底知れぬ穴に入れられた悪霊どもは大観難時代には出てきて悪さをする。さらに言えば黙示録の20章まで行きますと、サタンは1000年間このアブソス、底知れぬ穴というところに閉じ込められて、その後一旦出てきてそこで燃える火の池に投げ込まれる。つまり出てこれる場所はアブソス。しかしあのノアの時代に罪を犯した堕天使はもう二度と出てくることができないタータラスに入れられているというところを見ると、この創世記6章で罪を犯した堕天使に対する神の怒りの大きさを私たちは伺い知ることができるのではないかなと思いますね。創世記に戻ります。6章の3節、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。つまりこれから人類に残された猶予期間は120年、短いですか？悔い改めるには十分な期間ですね。またノアが箱舟を作るために与えられた期間であって、この120年の間に私もあの箱舟の中に入ろうというふうに決心するには十分な期間ではないでしょうか。神様は人々が救いを求めるならば救われる、その道をきちんと備えておられます。そして先週のメッセージをお聞きになった方は分かりますね。120年経った時に何が起きるんですか？メトシェラが死ぬんです。あの8代目のメトシェラ、意味は彼が死ぬとそれは来る。メトシェラが死んで、そしてノアの洪水が起こるまで120年。8節に飛びます。しかしノアは主の心にかなっていたと書かれていますね。神様はこのノアをお選びになりました。なぜノアを選んだのか。それは神の言葉を信頼したからであります。そして彼を通して箱舟を作らせた。つまりノアの洪水っていうのは、あの時代のとんでもない罪に対する神の裁きであると同時に、この箱舟を通して救われる、そこで救われた者たちの子孫から女の子孫っていうのが生まれるということの人類救済計画の一環としてなされたことがノアの洪水であるということがわかります。ノアは洪水が来るから箱舟を作りなさいと神様に命じられて作るんですね。さあここでもう一度確認しておきたいと思うんですが、ノアはなぜ義と認められたのか。それは箱舟を作ったから義と認められたのか。もしそうであるとするならば、技による救いですね。 聖書の救いの原則は徹頭徹尾、信仰による救い。先週出てきたアベルもそうだった。アベルは信仰によって義人とみなされ、つまり神様が受け入れてくださる生贄を神様に捧げるっていうことを信仰によって受け取って、それを実行した人ですね。ノアもそうなんです。神の言葉を信頼したから救われた。そのことについて書かれているのがヘブル人への手紙の11章7節、今日の章詩ですね。信仰によってですよ。技によってじゃないの。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。技による義じゃないんです。信仰による義なんです。彼は必ず洪水が起きるって信じたから箱舟を作ったんです。信仰によって救われた、その自分の信じてる内容を行動で表したっていうことなんですね。さあ、神様に導かれて作った箱舟ですが、簡単に説明をいたします。聖書にはキュビットっていう単位が用いられますが、キュビットっていうのは昔物を測るときに肘から中指、これ44センチとみなされてるんですね。1キュビット44センチ、これを全部メートル換算にしますと、ノアの箱舟の縦は135メートル、本当に巨大ですね。横は 22.5メートル、高さは 13.5メートル。さあ、縦かける横出しますと面積が出てきますね。これが920坪です。で、この 13.5 メーターっていうのを3階建てにしてます。1階が 4.5 メーターずつですね。そうしますと、総床面積は2760坪。そのノアの箱舟に全世界の動物なんか入るんかいっていうふうに言われることがあるんですが、この総床面積をアメリカの家畜運搬用の車両に換算しますと550両、この550両に例えば羊であれば何頭入るかっていうと13万頭入るんですね。すべての種類が一組ずつ入れられたっていうことですが、どれぐらいの種類があったのか、7万5000種類いたとして、一組ずつ入れたとして、これだけの面積があるとそのうちの 60% しか使いません。しかも動物わざわざ大きい大人を入れる必要はないんですよね。子供でいい、または赤ちゃんでもいいわけです。しかし子供の動物だったとしても、そのノアの箱舟の中にいる間、ノアとその家族の動物のお世話って大変だったろうなっていうふうに思われるかもしれない。彼らは合計どれだけの期間箱舟の中にいたのかっていうと、後で出てきますが371日、まあ1年ともうちょっとなんですが、そんなに長い期間この動物の世話をするのは大変と思うかもしれないけれども、動物っていうのは何か特殊な状況に置かれた時に冬眠するという性質も持っている。神様はその性質を利用されて、彼らが箱舟の中にいる間冬眠状態にしたのかもしれません。そこまで聖書には書いてませんが、特筆すべきはこのノアの箱舟の縦と横の比率が6対1だということです。これは最近になってようやく分かったことですけれども、最もひっくり返りにくい比率なんですね。ただし難点がある。この比率で船を作ると早く進まない。でもノアの箱舟って早く進む必要がないんですね。どっかに行くための船じゃなくて、ひっくり返らないための船ですから、この比率を3500年も前にモーセが書くことができたということ自体、神の啓示と言わざるを得ないのではないかと思います。このノアの箱舟と今日私たちが呼んでいますけれども、これはエジプトの言葉を借用して使っているものであって、テイバーっていうんです。なぜモーセはここだけエジプトの言葉を使っているのかっていうと、このテイバーっていうのは実はモーセが 赤ちゃんの時にあのナイル川にお母さんが流した時に用いたバスケットがありましたね。あのバスケットのことをエジプトの言葉でテイバーって言うんです。だから私たち箱舟っていうから巨大な船でも実は箱なんですね。ただのね、箱なんです。それはどういう箱かというと、モーセもしかり、ノアの家族もしかりだけども、人を歴史から守る箱であります。そして、モーセもしかり、ノアもしかりだけども、歴史から守られた人は、人を救いへ導く使命が与えられているんだということがわかります。結局、この箱舟に入ったのは、ノアとその家族8人だけでありました。そしてこの世界中を覆った大洪水の伝説っていうのは、その後セムかハムかヤペテから全世界の人種が生まれたと考えるならば、当然何らかの形でこの伝説が伝わってもおかしくないですね。それが中国に伝わりました。そこで漢字ができました。船という漢字に右側に8つの口、口は人口の口、人の数を表す。8人が船によって救われたという言い伝えが中国にも伝わって、あの漢字となったわけですね。さあ、神様はこのようにお語りになりました。6章の20節、また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。ここは日本語の訳では曖昧ですね。あなたのところに来なければならないって誰が連れてくるんですか。これノアやるんですか。ノアが世界中に行って動物連れてくるんですか。それがノアに与えられた使命ですか。それは大変だなと思う。しかしこれは神様の役割なんです。それは私がする。じゃあノアの役割は何ですか。21節、あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアに与えられた使命は、神様が送った動物が箱舟に来た時に彼らが食べられる食料を用意しておくということでありました。ここに神様の成してくださる技と、私たち人間に期待されていることのこの共同作業といいましょうかね、それが見えてくるわけですね。私たちは時々神様の仕事まで自分でしなきゃならないと思って、うわー大変だと思うことがあるかもしれない。そうじゃない。私たちにしなさいと言われていることは、私たちにできることしか神様はおっしゃらないということをここから読み取ることができます。そして動物が入りました。ノアの家族が入りました。さあ7章まで行きましょう。16節です。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであった。神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。さあ、すべてのものが入りました。ノアはギリギリまで、皆さんもうすぐ洪水が来るから早く入ってくださいというふうに声の限りに叫んだことでしょう。しかしみんなノアを嘲笑ったのです。ノアのじいさん、ついに頭に来たか、どこに雨なんか降ってんだよ、洪水なんか起こるはずがないと言ってバカにしていた。しかし彼らが入った時に主は彼の後ろの戸を閉ざされた。ノアがもう入る人いませんか、閉めますよって言ったんじゃない。ノアが入ったその後ろ向きの状態で神様がそのドアを閉めた。これは厳粛な箇所ですね。神様は裁きを行われるときに必ず救いの道も用意されるんです。この場合救いの道というのはノアの箱舟ですね。入るだけですよ。簡単なことです。しかしその救いの扉はいつまでも開いてるわけではないんです。いつかタイムリミットが来る、いつか閉まる時が来るんだと。そしてひとたびそれが閉まってしまったら、その内側にいるのか外側にいるのかの違いは激しく大きいということですね。この後雨が降ってきます。人々ははっとした、あ、まずいと思ったか、でもあの高いところに逃げたら大丈夫と思ったか、それから一生懸命どんどんどんどんと叩いて、ごめん僕が悪かった、入れてと言って叫んだかもしれない。しかしそこは開かない。開けたら中にも水が入ってしまいますからね。 このたった一枚の木の内側にいるのか外側にいるのかで全く違った世界がそこにあるということですね。40日40夜雨が降り続いたというふうに書かれています。そんなに雨降るんかいと思いますけれども、実は創世記の1章7節これ2日目の出来事ですけれども、神は大空を作り、大空の下の水、これ海ですね、と大空の上の水とを区別された。大空の上に水があった。神様はあの第2日に大空の上に水の層を作られたんですね。そしてこれが地球をすごく良い環境に保ちました。それゆえに先週の系図に出てきた人たちの寿命を見てびっくりすると思いますけれども、こんなに長生きするのかいっていうふうに私たちは思いますが、あの時の地球環境は今日とは違った。しかし今回のあの洪水の時にこの大空の上の水が全部破れて落ちてしまった、すなわち地球の上の水の層がなくなってしまったことによって、ノアの洪水前と後では地球環境は激変したんです。ですから来週再来週その箇所を見るでしょうかね。洪水以降どんどんどんどん寿命が短くなっていくことがわかります。雨が降ったのは40日40夜なんですが、150日間水が増え続けたって書いてある。なんでそんなに増えるの。これは地下水も噴き出した、上からも下からも水が溢れ出たんですね。全世界的な洪水となりました。150日増え続けたんだけども、それから徐々に徐々に引き始めた。その水が完全に引くのに221日かかったって書かれています。ですから150+221は371日、つまりノアとその家族は371日、1年とちょっと箱舟の中にいたということがわかります。私たちは今回コロナが始まって、こういう生活がいつまで続くんだろう、 2,3 ヶ月で終わるのか、いや2年かかるのかわからないなっていうふうに思っていました。まだいますけれども、ノアもこの箱舟の生活いつまで続くんだろうか、どれぐらいで出られるんだろうかと思ったでしょうね。結果的には371日であったんですが、この箱舟の中でノアがどのような生活をしたのかっていうことについて聖書には何も書かれていないんですけれども、今ある程度自粛生活をしている、またしてきたものとしては、このノアの姿を通して得られる教訓があるなと思います。徐々に水が引き始めた時に、箱舟はアララテ山というところにドーンと定着したんですね。そしてそれからさらに水が引いていった。その時にノアはどれぐらい水が引いたんだろうかということを確認するためにカラスを放ったと書かれている。するとカラスは出たり入ったりを繰り返したって書かれている。カラスどこ行ったんでしょう。それはあの水の上に浮かんでいる人や動物の死体のところに行って、その肉を水盤では帰ってくるということを繰り返していたのでしょう。それで今度ノアは鳩を放つんです。ところが鳩はそういうものを食べませんから、自分の足の休み場がなくてですね、すぐに箱舟に戻ってきた。ああまだまだ水が引いてないんだなっていうことをノアは知ったんです。それで1週間経った時にもう一度鳩を放ちました。鳩が帰ってきました。なんとくちばしにオリーブの葉っぱを加えて帰ってきた。おお、もう緑があるのか。オリーブの木っていうのは、まあエルサレムにオリーブ山ってあるぐらいですから、やっぱり高い方にある木なんですよね。だから高い方はもう緑があるんだなっていうことが分かりました。それでもう1週間後再び鳩を放ちました。するともう戻ってこなかった。カラスってのは、カラスは山にっていう歌があるぐらいですから山の方に行くんですが、鳩はオリーブの葉っぱ持ってきたんだからそのままそこにいれば良さそうなもんだけども、谷間の方に行く習性がありますね。その鳩が戻ってこなかったっていうことは、これは相当乾いてるぞ、ここから出られるのももう少しだぞっていうふうに ノアは察知したでしょう。つまり彼はただ神様の声を待ち望んでいただけではなくて、人間に与えられたこの知性も用いて、いつこの箱舟から出られるかっていうことを知ろうとした。今日私たちもいつ活動を再開すべきかということについて科学的エビデンスを求めていますね。もう大丈夫か、いやまだ早いかということ、これは人間の知恵を使ってそれを考えるということは大切なことです。しかしノアを見ると、それで鳩が帰ってこなかった、じゃあもうみんな出ようって言ったんじゃなくて、それでもなお神様からのゴーサインを待ち望んだ。神の言葉を待ったんですね。そしたらついに神様が出なさいとおっしゃった。このノアを見るときに、その知性を使うことと神の御言葉を求めることと、この素晴らしいバランスが保たれているなと思います。この神様からのゴーサインを受けて、ノアとその家族は外に出てきた。出てきて最初何やったんでしょうか。皆さんどうですか。もう以前通りに生活していいですって言われたら、まず何やりたいですか。旅行行きたいですか。レストランで思いっきりパーティーやりたいですか。やりたいこといろいろありますね。でもノアは8章の20節、箱舟から出てまずしたことは、主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。なので清い動物だけは7つ貝ずつ入れておいたんですね。彼がまずしたことは、祭壇を築いて神に感謝の礼拝を捧げたということです。皆さん、この自粛生活から解かれたら、まず感謝の礼拝捧げようではありませんか。神様、ここまで私たちを守ってくださってありがとうございます。あなたの恵みによって私たちはついに出ることができました。その時に教会行くのめんどくさいななんて言わないで、私たち教会に集まって感謝の礼拝をしようではありませんか。つまり箱舟から出てきて、ノアがまず何をしたかっていうのを見ただけで、1年間の箱舟の中の生活を伺い知ることができるのではないかなと思いますね。彼はあの箱舟の中においても神様との親しい交わりを保ち続けていたっていうことがわかります。では彼の3人の息子たちはどうでしょうか。セム、ハム、ヤペテ、それを知ることのできるエピソードが9章に書かれています。さあ、ノアは箱舟から出てきてですね、新しい事業を始めた。それはブドウ畑を作るということだったんです。でブドウ畑を作って、ブドウができました。うわー、ブドウって美味しいな。そしてそのブドウからブドウ酒を作るっていうことも彼はしたんです。最初にそれを作ったのはノアですね。ただ初めてのことですので、飲みすぎると酔っ払うっていうことは知らなかったんです。うまいなうまいなと飲んでるうちに酔っ払っちゃった。そして天幕の中で裸でひっくり返ってたっていうふうに書かれています。うわー、ノアさんもそういうところあるのかなと思いますけども。そしてお父さんどうしてんのかなと思って天幕を覗いたのが、セム、ハム、ヤペテのハムなんですね。でハムはそれを見た時に何をしたのかっていうと、兄弟に告げ口をしたんです。9章の22節、カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げた。まあ、ここでわざわざハムの息子のカナンの名前も出てくるっていうことは、息子のカナンと一緒になってそれをしたのだろうというふうに思いますけども、おいおいセム、やべて、ちょっと見てみろよ、おかしいぞ、うちの親父あんな格好してるさ、ひどいよねっていうふうに、まあお父さんをね侮辱するようなことをしたんです。それを聞いたセムとやべてはどうしたか。9章23節、 それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけて後ろ向きに歩いていって父の裸をそっと覆ったんです。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。なんと高貴な行動かなと思いますね。対照的ですね。あの親父見てみろよってみんなにその噂を拡散するか、それともそっと覆ってあげるか、私たちはどちらであろうかというふうに思います。これを見るときにハムが1年間箱舟の中でどういう生活をしていたのかっていうことを伺い知ることができるのではないかと思います。さあ、全人類はセムかハムかヤペテの子孫です。じゃあ女の子孫はどこから生まれるのか、まあハムじゃないだろうなってことは分かります。ヤペテかセムか。そしてこの後聖書を読み続けていきますと、セムの子孫としてイエス・キリストが生まれるということが分かります。それなので今日反ユダヤ主義という言葉、これを英語で表現するときにはアンタイ・ジュダイズムとは言わないんですね。アンティ・セミティズム、反セム主義っていうんですね。アンティ・セミティズム、こういう言葉があるわけです。さあ、神様はあの時代に正しい裁きを下し、そしてその時にもきちんと救いの道を用意してくださいました。神様は私たちの世界に対しても、また私たちの人生に対しても正しい裁きを下される方です。しかし必ず救いの道を用意してくださる。その救いの道とは、女の子孫としてお生まれになったイエス・キリストを通してこの救いの道が用意されたんですね。ノアの時代の人たちが信じて箱舟に入りさえすれば救われたように、今日私たちに与えられている救いの方法とは何か。それはイエス・キリストは私の罪を背負って十字架に死なれ、確かに墓に葬られたけれども3日目に復活して今も生きておられるんだと信じるだけで救われるという、誰でも信じさえすれば救われる方法をイエス様は用意してくださっているのであります。そして新約聖書の中の何箇所かにこのノアの洪水の出来事が引用されているんですけれども、イエス様ご自身もいくつかの箇所でこのノアの洪水を引用しておられますが、特にマタイの福音書の24章37節以降にどういう文脈の中でこのノアの箱舟、ノアの洪水の出来事を引用しておられるかというと、景況ですね。景況というのは大患難時代が始まる前に神が普遍的教会、すなわちイエス・キリストを信じる全ての人を引き上げてくださるということが語られる場面で、それはノアの人よく似ているよっていうふうにおっしゃったんです。24章37節、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。ここで人の子が来るって言ってるから再臨、地上再臨の時かなと思うけれども、しかし直前の35節以降を見ますと、これは景況の文脈であることがわかります。そのことが読み進めてもわかりますね。38節、洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。つまり普通の生活をしていたんです。大患難時代のような生活ではないんですね。景況に関しては何の前触れもありません。ある日突然来るんです。だから39節、そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。そうおっしゃった上で、その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。これ軽挙される人と残される人ですね。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからであります。 ノアの時代においては、あの後ろの戸を主が閉じられたという瞬間があったように、今の時代においては敬虚の時がいつ来るかわからない。だからいい話だね、そのうち考えますじゃなくて、いつその時が来てもいいように、もしまだイエス・キリストをお信じになっていない方は、今このチャンスに神様はあなたを招いておられます。ぜひ今日イエス・キリストをお信じください。そしてすでに信じておられる方々はですね、私たちの愛する方にこのイエス様の福音を、これを信じたら救われるんですよっていうことを伝える役割を果たしていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はノアの時代について見ました。今日と非常に似ていると思いましたけれども、そこには神が絶対お許しになれない悪霊と人間の女との雑婚ということが描かれていたことを知りました。サタンは必死になって女の子孫の誕生を阻止しようとしましたけれども、しかし神様はノアの洪水という方法を通して人類救済計画を着実に前進させておられたことを今日知ることができました。そしてついに女の子孫としてイエス・キリストが来られ、救いの技を成し遂げて天に帰られました。あの時箱舟が用意されていたのと同じように、今日も私たちはイエス・キリストを信じるだけで救われるというこの素晴らしい道が用意されています。どうか今日このメッセージをお聞きになった方、お一人お一人がイエス・キリストを受け入れることができるように、そして今週私たちがこの方を証しすることを通して、さらに一人でも多くの方々がこの救いに預かることができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。